ます。非常にですね、今日は天気はですね、ちょっと良くなって暖かくなってきました。まあ、今日はですね、泉姉妹がですね、まあ、総額、まあ、いないんですけども、今日朝早くですね、この殉教生会のですね、PA 関係のですね、この訓練というかですね、それに今日行ったわけですけど、5時にですね、集合して、それからリハーサルしてですね、原爆資料館でその実践をですね、していくわけですけど、今まで泉姉妹はあまりですね、PA をしたことはなかったんですけど、ブログとかですね、そういう、まあ、していたんですけど、今回急遽ですね、九州の PA ということですね、まあ、長崎教会の方も何人かいるんですけども、まあ、九州からですね、選抜されて、そして PA をするということでですね、今日は長崎の方に行ってですね、その報酬したり、またそのことを通して夜のですね、鹿島政界に出て、また明日ですね、まあ、帰ってくるということで、非常に朝ですね、もう朝起きるだろうかとですね、本当にこう、もう何日間か前からですね、もう行ってたんですね。まあ、今日私はですね、まあ、5時40分ぐらいにですね、起きて起こして、そして、まあ、妻がですね、準備して、食事して、そして、まあ、7時ぐらいのですね、7時分ぐらいのですね、時間地からバス、JR ですね、行ったということですね。非常に神様がですね、まあ、クリスチャン2世、3世がですね、これから用いられているということですね。やはりクリスチャン一世の方々ができないようなですね、分野の働きをクリスチャン二世三世がですね、これからやっていくということでですね、いろんなことでですね、さらにこの PA 関係を通してですね、神様を用いてくださって、これからこの教会においてもですね、PA の働きを豊かに用いられていくことをですね、願っています。まあ、昨日はですね、ドリフトコートにおいてですね、チャリティーコンサートが持たれたんですが、一応3月までの予定でしたんですけど、一応2月のですね、15日で最後ということになりました。2月ですね。来月の2月15日のですね、チャリティーコンサートがもう最後となりましたので、さらにですね、開かれる場所がですね、どこか開かれてですね、持続継続して、この日本の児童養護施設のですね、働きのためにもですね、チャリティーコンサートができるようにですね、さらに、お祈りをしていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉ですけども、先ほど司会者の方に読んでいただきました詩編のですね、105編の17節、18、19ですね。まあ、このところはですね、主は一人の人を彼に先駆けて送られた。ヨセフは奴隷に売られたのだ。ということですね。このヨセフはですね、この17歳ですね。まあ、17歳というと、今の高校2年生か3年生ぐらいのですね、まあ、年代の方ですね。そのヨセフはですね、なぜ、奴隷として売られたかというとですね、まあ、聖書の御言葉にですね、ヨセフは夢を見たわけですね、夢ですね、17歳の時ですね、夢を見たんですね。そしてその夢をですね、自分のですね、兄弟たち、父親、母親にですね、彼はですね、夢のことをですね、語ったんですね。まあ、その夢というのはどういう夢かということですね、創世記のですね、37章のところにですね、書かれているんですけれども、まあ、ヨセフはですね、イスラエルがですね、年取った時に生まれた子としてですね、非常にヨセフは、まあ、12人のですね、兄弟がいるわけですね。非常に、まあ、12人ですけど、非常にその当時のですね、社会生活の中で、旧約聖書の中で、まあ、ヤコブはですね、4人のですね、まあ、奥さん、まあ、レアとですね、ラケルは、まあ、そして、ラケルの奴隷の方、女性、そして、レアのですね、まあ、奴隷の女性をですね、妻として与えたという、非常に、まあ、4人の子供さん、4人の妻から12人のですね、子供さんが生まれて、その中でも、ラケルから生まれたヨセフをですね、ヤコブは非常に愛していたということで、まあ、兄弟の中でも、まあ、長服を着せたりしてですね、そういうことをしていたので、他のですね、兄弟たちからも、ヨセフはですね、まあ、妬まれていたんですね。その妬まれているヨセフはですね、夢を見てですね、その夢をですね、自分の兄弟たち、親にですね、語ったわけですけども、その、37章7節にですね、からちょっと見ていきたいと思いますが、見ると私たちは畑で束を尋ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、力 かもまっすぐに立っているのです。見るとあなたとの束が周りに来て私の束をおじきをしましたということですね。まあ最初の夢はですね、このことをこう言ったわけですね。そうしたらお兄さんたちがですね、お前は私たちを治める王になろうとするのかと言ってですね、まあ怒ったり怒ったりしたわけですね。それで次にヨセフはですね、また9節にですね、ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた、私は夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏して拝んでいるのです、ということですね。まあ太陽、月というのは、まあ、父親や母親、そして、あと残りのですね11人の兄弟たちがですね、星が私を拝んでいるということですね。そのことをこのヨセフはですね、まあ若さゆえにですね、自分の兄弟たちにですね、まあ語ったんですね。まあそういうようなことでヨセフはですね、自分のこの兄弟たちからもですね、非常にまあ憎まれていたんですね。まあいろんなですね、そういう親がですね、ヨセフを可愛がり特別に扱うとか、また夢のことをですね、自分たちにも話したりしてですね、何かこう自分たちよりも偉いようなですね、言い方でヨセフはですね、夢の解き明かしをですね、まあ、語ったわけですけども、まあ、ヨセフはそういう17歳の時にですね、彼はですね、お父さんのですね、この用事でお兄さんたちが羊を飼っているところに行って様子を見てくれと言ってですね、言われた時に彼はですね、喜んでそのお兄さんたちのところにですね、彼は出かけていったんですね。そうしたらこのお兄さんたちがですね、遠くから離れている時、ヨセフを見てですね、この夢をこう語ったこのですね、自分の兄弟がですね、来ているのを見てですね、そのお兄さんたちはですね、彼をですね、捕まえて、そして、穴の中にですね、入れたんですね。そして、まあ、彼はですね、そこでこういた時にこのエジプトの方にですね、この帰るですね、奴隷のですね、その、人たちがですね、このエジプトに帰るですね、時に彼をですね、そのエジプトにですね、奴隷としてですね、銀貨20枚でですね、売ったんですね。で、ヨセフは17歳の時にそういうですね、突然、そういう、またイスラエルからすればですね、エジプトはですね、外国の地ですよね。まあ17歳、高校に3年生か、まあ、2年生ぐらいの時にですね、自分のですね、国からまた別の外国のですね、国にですね、行くということ自体、また奴隷として売られていくこと自体がですね、これはもう大変なことですよね。もういろんな生活の仕方、様式、文化が違うところですね、彼はですね、エジプトにですね、奴隷として売られていった。そしてパロのですね、侍従長のですね、交換のところに彼はですね、お金で買い取られて、そこでですね、彼は生活していくんですね。まあしばらくの間は良かったんですね。しかしそこのご主人の奥さんのですね、いろんなこう、いろんな誘惑によってですね、そうやって根も葉もないようなことをですね、お見せがましくですね、彼はですね、この取り扱われてですね、そしてまあその牢獄の中に彼はですね、入れられたんですね。しかし牢獄の中に入れられても、その牢獄のですね、責任者はですね、ヨセフをですね、非常に評価してくださって、その牢獄の中のですね、いろんな囚人、まあいる人たちのですね、世話係をですね、ヨセフに、この与えたんですね。まあそれで彼はそこでもですね、神が共におられたから、一つ一つの事柄がですね、成功してくださってですね、そこでも彼はですね、神様の本当に深い恵みと祝福の中にいたんですね。その時にこのパロのですね、ところにいた検釈官ですね、まあお酒をこう汲む人と、で調理するです、ね、調理官がですね、パロのところからですね、そこのですね、この囚人がですね、いるところの、まあそういう人たちがいる牧屋にですね、連れてこられたんですね。その二人もですね、ヨセフはですね、世話係として、この見ていたんですね。そうしたら、この二人はですね、ある時ですね、顔色が悪くてですね、非常に状況があったので、ヨセフはですね、聞いたんですね。 今日はちょっとなんか顔色が悪いですねと言ったらですね、いやいやいや、こういうような状況で夢を見ましたということでですね、その夢をですね、ヨセフにですね、話したんですね。そしたらそのヨセフがその夢の解き明かしをですね、3日のうちに、パロはあなたをですね、もう一度検視官として、元のところにですね、導くということをですね、語られて、そして3日経った後に同じくですね、パロのもとにですね、その検視官はですね、返されていたんですね。で、その時にヨセフはですね、検視官の方にですね、私のことを思い出してくださいとですね、彼はですね、自分の状態ですね、自分は奴隷としてここに送られてきたということをですね、いろいろとですね、そうやって自分は何も悪いことしてないんですということですね、私のことを思い出して、この言ってくださいということをですね、まあ、言ったわけですけども、しかし、この検視官はですね、すっかりとですね、ヨセフのことを忘れていたんですね。しかし、2年ぐらい経った後ですね、パロがですね、この夢を見たわけですね。その夢を見たパロのですね、夢の解き証をですね、当時そのエジプトの地においてもですね、解き証をこうできる方が一人もいなかったんですね。その時にこの以前ですね、そこのパロのですね、検視官がですね、自分の夢の解き証をですね、してくれたヘブル人のですね、奴隷のことをですね、思い出して、そしてそのことをパロにですね、話したらですね、そのことを聞いたパロがですね、そこからですね、ヨセフを連れてきなさいと言って、彼はですね、パロのもとにこう出て行ったんですね。で、なぜですね、検視官の方がですね、当時そのことをですね、言わなかったことにもですね、神様の人にこの計画があるわけですね。で、ヨセフは確かにですね、何も自分が悪いことをしたわけでなく、またですね、奴隷として売られるようなことはなかったんですけれども、まあ自分のですね、兄弟たちからもそのようなですね、まあこれは本当にですね、ヨセフにとってはですね、まあ、本当にこの苦しい中をですね、彼はですね、置かれたわけですね。しかしこうそういうこの牢獄の中にいて、そしてその検視官のですね、この夢の解き明かしが開かれて、それですぐにはですね、彼はそこから出ることはできませんでしたが、そのパロというですね、エジプトの一番偉い方のですね、夢の解き明かしの時にヨセフはですね、パロのもとに呼ばれて、そして夢の解き明かしをですね、するわけですね。それは7年間の大豊作がやってきます。7年間ですね。その後に7年の大恐慌というですね、まあ本当にこの作物がですね、もうできなくなるような状態が7年間続きますので、7年の大豊作の時にこのエジプトのですね、全部の食料をですね、集めて、そして蓄えて、そういうですね、準備をしてくださいということですね、このパロにですね、話したら、本当にそのパロをはじめエジプトのですね、そういう長老の方々がですね、納得したんですね。なるほど、7年のこれから豊作がやってきます。その後に7年の大飢饉がですね、起こって食料はですね、取れなくなるということをですね、聞いた時に、そのことをですね、パロはですね、本当にそのことをこう語ったヨセフをですね、その責任者としてエジプトのですね、支配者として、彼はですね、パロのですね、第二のですね、まあパロに次ぐ次の位のですね、この地位に彼はですね、立てられたわけですね。で、ヨセフの人生ですね、17歳の時に父親のもとからですね、外国の地に奴隷として売られた。そしてそれからですね、パロのもとにですね、導かれてくるまで13年ですね。で、13年の間ですね、ヨセフはですね、まあ、いろいろなですね、苦しみの中をですね、通されてきたんですね。それは夢のですね、成就がされるまで、 彼のですね夢が成就するためにそこをですね試されてきたわけですね。本当にこう神様に頼っているのか信頼しているのか、神にですねそのことをですね、語られた夢をですね握ってそれをですね、信じているかということですね。でヨセフにとって17歳の時自分の夢を見たですね夢がですねまさかですねこの大豊作で、そして、これから7年大飢饉になるというですね、もうエジプトの地においてもまたイスラエルの地においてもですね、そういうような状況が起こってきたわけですね。こう神様の思いというのはですね私たちの思いよりもはるかに高いお方ですから、私たちが10年先20年先ですねこれからどういうことが起きるだろうかということはですね私たちは予測できないわけですね。予測できないんですけれども、神様はですね前もってヨセフを奴隷としてですねエジプトの地にですね、使わしたというわけですね。奴隷として売られていったんですけれども、しかしそれは本当ですね神様の許しなしではですねそういうことというのは起こらないということですね。私たちの人生においてもいろんな事柄がですね突然ですね起こってくるということがありますよね。私は68歳までですね、元気でですね仕事をやっていたわけですね。私は68歳になるまでですね病気らしい病気をしたことはないんですよ。入院もしたことないし、歯医者とかですね、そういうような形で病院に行くことはありましたけどもですね、そういう大きなですね、この手術するとか入院するとかそういうことはですね一度もしたことなかったんです。しかしある時ですね、白馬に行くですね夏のですね前に、この一つのですね印というか体調をですね崩したんですね。それは帯状疱疹といってですね、人間は一度はですね帯状疱疹になる方はいると言われているんですね。私は2度ですね、40代の終わりの時とそして68歳のですね白馬に行く直前ですね帯状疱疹になってですね、で右の方の目とですね頭の上にですね痛みがですね来たんですね。それで日曜日ですねちょうど礼拝している時にですねあまりにも痛かったのですね、近くの今村病院ですね行ったんですね。そして調べてもらったけども特別な帯状疱疹とかですね何とも言われなかったんですけど痛み止めもらってですね、そして一応火曜日から白馬に行くんですけども、いやこれはちょっとまずいなということを言われたんですけど、一応薬をですね、1週間分出してもらって、そして万が一の時は、その方ですね近くのですね病院に行きなさいと言われてですね、薬を1週間分もらって、そして白馬に行ったんですね。で白馬に行ってそして帰ってきて、その時1週間ぐらいですね、帯状疱疹もですね痛み、頭のですね痛みと、目のところですね痛み、帯状疱疹になると右か左なんですよね。心臓の方であれば心臓で、右か左の方がこう痛みが来てですね非常にこの苦しかったんですけど、なんとかですね、白馬を終えて帰ってですね、そして市の方のですね健康診断の方を7月受けてたんですね。そうしたら南部保健センターの方からですね通知が来てですね、非常に悪い数値がですね2箇所あるのでもう一度再検査してくださいというですね、市の方からのですね来たんですね。そして、7月に来て、そして、9月ぐらいにですね生協病院の方に行ってですね見たらですねなんかちょっとおかしいということでですね、そしていろいろと調べてもらったら CT とかですね MR を取ったらがんがですね膀胱がんが尿管がんがあるということでですね、分かったんですね。それからうちの病院ではこのような大きなですね、手術するとですね12時間ぐらいかかるような手術ということでですね、膀胱を取り抜けたり尿管を取り抜けたり、また左の腎臓が死んでるからですねそれを摘出していかなきゃいけないようなですね 手術がするためにはこの病院ではできないので、大学病院の方にですね、紹介状を書きますからということでですね、10月の終わりにですね、行ったわけですね。で、そして大学病院の方でも検査したら同じくですね、整形病院の方でも診察してもらったら全く同じことなんですね。で、いろいろと大学病院というのはやはり確かに、がんというようなこともあるんですが、やはりこのがん細胞をですね、きちんと取って、きちんと調べて、そして明確にはっきりとしたらですね、そういうことで、一応ですね、1週間ぐらいですね、検査入院をして調べたらですね、10日ぐらいかかって、結果が出たら、がんがですね、あるということで、それで、入院とかそういうことになってしまったんですけど、神様はですね、本当にこの突然ですね、予期せぬことですよね。自分の人生にとってですね、まさか自分がですね、がんになるとはですね、思いもしなかったですね。私の家はですね、父親も母親も亡くなった一つの病気のはですね、脳一血と脳梗塞やったんですね。母親は 脳一血ですね。脳一血になって、そして以前ですね、倒れたこともあってですね、脳一血になって、そして1時間前後ぐらいですね、亡くなったんです。その時は私の妻がですね、家の方にいたんですけど、そういうような形で自分はひょっとしたら脳梗塞か、そっちの方かなと思ってたんですけど、まさか自分ががんになるとはですね、全く思わなかったんですけど、非常にそういう中でですね、いやでこのこともですね、神様の許しの中に起こったということですね。で、人生には突然ですね、何が起こるかわからないという言葉が起こってきますね。本当にどのような人でもそうですね、どのような人でも人生突然どうしてこういうことが起こるんだろうとですね、思うことというのはですね、誰しもあるんですね。しかしそのこともですね、神様は本当ですね、この益としてくださる、益としてくださる。で、ヨセフはですね、そういうですね、17歳の時、奴隷としてエジプトの地にですね、売られていった。そしてその中でですね、彼は13年間ですね、苦しみ、中を通されてきた。やはり苦しいですよね、人間というのは。病気になるとですね、病気にかかると、その病気を体験することによって、やはりこの苦しいことというのはありますよね。私の場合は、やはりトイレはですね、泌尿で、やはり熟睡ができないんですね。最初はですね、この寝れる時間もですね、長かったんですけど、今はですね、非常に、短くですね、トイレに行かなきゃいけないということで、もう容赦なく夜ですね、起きなければいけないというですね、そういうほとんどですね、葛藤と戦いがあるんですけれども、そういう苦しみとか戦いとかいうことはですね、当然こうあるんですね。で、ヨセフの場合も30歳になるまでですね、13年間ですね、彼はですね、エジプトの地で苦しみながらその中を通されていたんですね。しかしその中を通してですね、神様がパロのですね、元に、この夢の解き明かしをする時がですね、神様の時に開かれてきたということですね。で、その時に夢の解き明かしを通して神様はですね、パロのはじめそのエジプトの長老の方々の心にかなってですね、そしてその夢の解き明かしのことのですね、責任者としてエジプトのですね、地に彼はですね、建てられていった。そしてイスラエルの地においてもですね、自分の親兄弟たちもですね、非常にその7年の豊作の時は良かったんですけど、大飢饉が起こってきた時ですね、イスラエルの地においても食べるものがないということで、エジプトに食料があるということで、そこをですね、自分の兄弟たちに食料を買いに行ってくれ、そして食べ物を買ってきてくれと言って、ヤコブはですね、自分の兄弟たちを使わせていくわけですね。で、その時にこのエジプトの地においてですね、ヨセフは自分の兄弟たちがですね、食料を買いに来たことをですね、知ったんですね。そしてイスラエルの地から来た兄弟たちは ヨセフのことは全くですね、分からなかったんですけれども、まあ、その中を通して彼はですね、このイスラエルのですね、地に来た兄弟たち、そして自分のですね、弟は、まあ、ベニヤミンがいるんですけれども、そういうですね、ことなどもですね、非常にこの話を聞いたりしてですね、そして、この弟を連れてきなさいとですね、言ったわけですね。そしたら父親はですね、非常にヨセフも自分の兄弟も、兄弟の中はヨセフもいないし、ましてやですね、このベニヤミンを使わすということはですね、もう本当にこのヤコブにとってはですね、大変なことだったんですね。しかし、この弟を連れてこないとですね、食料は売らないということで、やはり、ヤコブもですね、心を決めて、そして、まあ、ベニヤミン、弟をですね、一緒に連れて、再びこの食料を買いに行くわけなんですね。で、その時に、ヨセフはですね、本当に自分の兄弟たちのことをですね、自分がヨセフであるということをですね、明かしして、そして、これからまだ7年、大飢饉が起こるから、このエジプトの地に、来なさい、自分が養うからといってですね、まあ、全家族をですね、自分の兄弟たち、総で70名をですね、彼はですね、養うためにですね、この車を準備したり、食料を準備したりして、再びこの使わせていくわけですね。で、エジプトの地に本当にですね、ヨセフが前もって使わされたのは、神様であるということですね、彼は言うんですね。確かに人間的には、自分の兄弟たちがですね、奴隷として、この売ってきたわけですけど、しかしそのことをこうしたのは神様が前もってこれから大飢饉が起こる、そして大変な時代が起こるということで、神様はヨセフを前もってエジプトの地にですね、使わされたということですね。でこれから非常にやはりこのリバイバル週末黙食に向かってですね、これから同じようなですね、この日本の国世界においてもですね、起こってくる可能性というのはありますね。非常に今この地球もですね、温暖化というか、まあ、非常にですね、本来はですね、雪が降らなきゃならないところに雪が今年は降らないですね。雪が降らないとどういうことになるかというと、やはり田植えとかですね、そういう時にですね、水がなくなってしまう。そしたら田植えもできない。またそういう生活のですね、必要としている水ですね、そういうものが本当に不足すると、これもですね、大変なことになってしまう。それは本当にですね、まあ、食料がですね、田植えもできなくなってしまうと、やはりいろいろ目によってですね、やはり私たちの生活に大きなですね、ことというのが起こってくるわけですね。で、神様はこれから私たちもですね、備えをしておきなさいとですね、これから本当にこのリバイバル週末黙食の時代に向かって、これから聖書に出てくるいろんな事柄が起こってきますよと、これは決しておとぎ話の何でもないですね。で、聖書に書かれている事柄が真実なんですね。黙食の中に書かれている事柄がこれから起こってきますよと、これからですね、私たちの人生に体験したことない地震とか災害とか飢饉とか、またそういう事柄が起こってきますよということを前もってですね、神様は私たちにですね、御言葉を通して語ってくださっているわけですから、私たちもですね、本当にこれからの備えというのをですね、怠ってはなりません。目を覚ましてですね、私たちは祈って、そういう状況の中から守られるように、神は共に私たちといてくださるお方ですから、私たちはですね、この全能なる神様に祈って、私たちも守られるですね、命が守られたり、また災害危機から私たちが守られるようにということですね、私たちもですね、神様の前に祈ってですね、備えていきたいと思います。これから本当にですね、非常に厳しい時代というのはやっていきます。これはもう聖書を通してですね、書かれていますから、その中で私たちはですね、神様の御心ですね、神様が与えてくださった使命をですね、全うして神様のですね、この天の御国にですね、帰れるように、神様の与えた使命を全うして、私たちは聖なる都エルサレムにですね、行くことができるようにですね、神様は語っておられますので、備えをしていただきたいと思います。それではお祈りいたします。 御子であるお父様、御言葉の時をありがとうございます。あなたは私たち一人一人、リバイバル週末の器として召してくださり、またその働きを担う者として、私たちを今、神様、訓練し、整えてくださり、また、たたえをしてくださっているお方であることを心からあがめます。また、あなたの皆があがめられていくようにいたします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。じゃあどうぞ。